今回の情報源はサグレスの絶品レストラン、地元サーファーが集まるハングアウトというブログ記事です。テーマはポルトガル、あの南西の端っこにあるサグレスっていう町のハングアウトっていうレストランですね。
ああ、サグレス、サーフィンのメッカとして有名ですよね。
そうなんです。あなたもご存知かもしれませんが、ヨーロッパでも屈指のサーフスポットで、ほんと多くのサーファーが集まる場所で、ただまあそういう場所ってどうしても観光客向けのお店も少なくないじゃないですか。
うんうん、ありますね。
そんな中でこの記事が紹介しているのが、こう地元サーファーが心から集まる本物の場所としてのハングアウトなんです。今日はこの記事をもとにして、なんでこのハングアウトがそんなに特別なのか、その魅力の核心みたいなところに迫っていけたらなと。単に美味しいレストランってだけじゃなんかなさそうなんですよね。
なるほど。サーフィンみたいなこう特定のカルチャーが根付いている場所だと、表通りから見えないローカルな情報っていうのがすごく重要になってきますよね。特に誰がどんな思いでその場所をやってるのかみたいな、この記事からはそういう内側の情報というか、コミュニティの熱みたいなものが伝わってくる感じが確かにしますね。単なる紹介記事以上のなんか価値がありそうです。
まずですね、この記事読んでてすごく印象的だったのが、ハングアウトの成り立ちなんですけど、なんとオーナーもスタッフもみんなサーファーだっていうんですよ。
へえ、それは面白い。
記事を書いた方もサーフポイントで知り合ったローカルの人に、あそこは俺たちの仲間がやってるいい店だよって勧められて、それで訪れたそうです。
ああ、なるほど。
これって単にサーフィンがテーマのレストランとはもう全く違いますよね。
全然違いますね。うん、テーマとしてこう消費するんじゃなくて、経営している人とかスタッフ自身がそのカルチャーの当事者であるっていうこと、これがその場のオーセンティシティって言いますか、本物らしさを生み出す多分根源なんでしょうね。内側から自然にこうにじみ出てくる雰囲気っていうのは、意図的に作られたものとはやっぱり質が違いますから。
いえ、そうですよね。記事を読むと、店内にサーフボードとかウェットスーツ、あとサーフィン雑誌なんかがこう無造作に置いてある様子が描かれてて、
うんうん、
なんか飾ってあるっていうより、そこにあるのが自然みたいな感じなんですよ。無理やりサーフショップっぽく見せようとしてるんじゃなくて、彼らの日常がそのままお店の風景になってる、この生活感みたいなものが居心地の良さの秘密なのかなって。
まさに空間にその作り手の哲学とかライフスタイルが反映されてると、訪れる側もなんかそれを感じ取りますよね。特に同じ価値観、まあ、この場合はサーフィンへの情熱ですかね、それを持つ人たちにとってはもう自分の居場所みたいに感じられるんでしょう。言葉にしなくても通じ合えるような、なんか暗黙の了解みたいなものが空間に満ちてるのかもしれないですね。
しかもそれだけじゃないんですよ。お店には常に最新の波情報が掲示されてるらしくて、
へえ。
で、海上がりのサーファーたちがビール片手に、今日の波どうだったとか、明日はどこがいいかななんて、すごく熱心に情報交換してる光景が日常茶飯事だとか。
ああ、なるほど。
まるでクラブハウスというか、コミュニティスペースみたいな役割も果たしてるんですね。
うんうん。
奥にはバーカウンターもあって、食事しなくても気軽に一杯飲みに立ち寄れる、そういう雰囲気だそうです。
なるほどね。単に食事を提供する場所ってだけじゃなくて、情報交換とか交流、休憩みたいな、そういう多機能なハブとして機能しているっていうことですね。これは非常に重要だと思いますよ。美味しい食事はもちろん魅力的ですけど、こういうコミュニティ機能が付加されることで、人々にとってなくてはならない場所にこう価値が高まっていく。
記事には看板犬もう店内をパトロールしている笑いなんて一文もあって、なんかアットホームでリラックスした雰囲気が伝わってくるんですよ。
あはは、いいですね、そういうの。
さらにお店オリジナルの T シャツも売ってて、これがまた人気だとか。
ああ、
筆者の方ももちろん購入済みって書いてました。
やっぱり買っちゃいますよね。
こういうの旅の記念にもなるし、なんかそのコミュニティの一員になれたような気分にもなれて、欲しくなる気持ちすごくわかります。
その T シャツも単なるお土産グッズっていうよりは、なんていうか、コミュニティへの所属意識の証みたいな、あるいはその場所への共感の表明みたいな、そういう意味合いを帯びてくるんでしょうね。物を通じて体験とか記憶、人とのつながりを形に残したいっていう気持ちは多くの人に共通するものですからね。
さて、そんな最高の雰囲気を持つハングアウトなんですけど、もう一つの、そして多分最大の魅力は食事にあるみたいなんです。
おお、やっぱりそこですよね。
特にこの記事の筆者さんがもう絶賛してるのがパスタ。魚介類が豊富なサグレスならではの新鮮な海の幸をふんだんに使ったものが看板メニューだそうで、サーファーたちが集まるのは雰囲気だけが理由じゃないぞと。
まあ港町で新鮮な魚介が手に入るっていうのはある意味血のりですよね。ただその素材をどう生かすかっていうのが料理人の腕の見せどころですから、この記事を読む限りだとハングアウトはその血のりを最大限に引き出す術をなんか心得てるように感じられますね。
人気メニューはその名も魚介のパスタ。
そのままですね。
ええ、日によって掘れる魚貝が変わるから具材はその日のお楽しみと。それをトマトソースかオイルベースで極力シンプルに調理するのがハングアウト流だそうです。
ふむふむ、
素材の味で勝負っていうなんかキサササを感じますよね。過剰なソースとか技巧に頼らない自信の表れとも言えるかもしれないですね。
シンプルな調理法っていうのは素材への敬意の表れでもありますよね。新鮮で質の高い食材が手に入るからこそ、余計な手を加えないでそのものの風味を最大限に引き出すっていうアプローチが生きてくる。特に魚介は鮮度が命ですから、その旨味をダイレクトに味わえるっていうのは最高の贅沢ですよ。
価格についても触れられてました。メニューの表記は基本的に2人前でだいたい15ユーロ、日本円で2500円くらいからだそうです。
ほうほう。
でも頼めば1人前のポーションでも作ってくれるそうです。
あ、それはいいですね。
これは一人旅のサーファーにとってはすごく嬉しい配慮ですよね。
そういう柔軟な対応はありがたいですね。グループでも一人でも気兼ねなくその店のスペシャリティを楽しめるっていうのは、こうした細かい配慮もリピーターを生む要因なのかもしれませんね。価格も新鮮なシーフードをたっぷり使ってるってことを考えればかなりリーズナブルって言えるんじゃないでしょうか。
そうですね。記事の筆者の方は残念ながら食べたパスタの正確なメニュー名は忘れちゃったそうなんですけど、
あらら。
でもとにかく絶品だったともう何度も強調してるんですよ。
うんうん。
言葉を失うほどの美味しさだったのかもしれないですね。なんか文章からその感動がすごく伝わってくるようでした。
詳細なレポートじゃなくて個人の純粋な感動がストレートに伝わるっていうのもブログ記事ならではの魅力ですよね。美味しかったっていうシンプルな言葉にかえって説得力を感じることってありますから。
そしてですね、ここですっぽく面白いハングアウトならではの食文化とも言えそうなエピソードが紹介されてるんですよ。
どんな？
パスタを食べ終わってお皿を下げてもらおうとしたら、スタッフさんにちょっと待った、まだソースが残ってるじゃないかって止められたって言うんです。
ほう、それは興味深い。普通ならごちそうさまってなるところですけど。
ですよね。でどういうことか尋ねたら、パンを追加で頼んでこのソースに浸して食べるのがここの定番なんだよと。
あー、なるほど、そういうことか。
そう教えてくれたそうなんです。これ知らなかったら絶対にお皿下げてもらって終わってましたよね。
それは面白い発見ですね。単に料理を提供するだけじゃなくて、その料理を最大に楽しむためのなんか流儀みたいなものまで共有されてる。これはもう単なるレストランの域を超えて一種の食文化体験を提供してるって言えますよ。ソース一滴まで解説に味わい尽くすっていう姿勢もなんか食材への感謝が感じられて好感持てますね。
しかもそのパンとソースの組み合わせが筆者曰く本当に絶品だったそうで。
うわー、それは美味しそう。
パスタ本体だけでも感動的なのに、その後のお楽しみまで用意されてて、しかもそれも最高に美味しいとは。これはもうハングアウトを訪れたら絶対に試さないといけない作法ですね。想像するだけでお腹空いてきます。
料理の美味しさだけじゃなくて、こういう予期せぬ発見とか地元の人とのちょっとした交流みたいなものが旅の記憶をより豊かに彩るんですよね。ガイドブックに載ってる情報だけじゃ得られない生きた体験ですよ。このパンとソースの話はハングアウトの魅力を象徴するエピソードのように感じますね。
ええ、本当に。で、美味しい食事にはやっぱり美味しい飲み物が欠かせないじゃないですか。
もちろんですね。
ハングアウトではポルトガルワインも豊富に取り揃えてるそうなんです。パスタとの相性をちゃんと考えてセレクトされてるとのことでした。
あー、いいですね。ポルトガルは知る人ぞ知るワインの宝庫ですからね。特に地元の料理にはやっぱりその土地で作られたワインがまあよく合いますよね。気候とか風土を共有する食材とワインがお互いを引き立て合う、いわゆるマリアージュの醍醐味を味わえるでしょうね。
記事によると、スタッフさんに、このパスタにはどんなワインが合いますかって気軽に尋ねると、その日の料理にぴったりの一本を提案してくれるそうです。
お、それは助かる。
ワインリストとにらめっこするのも楽しいですけど、地元の人のおすすめを聞くっていうのは、旅先ならではの楽しみ方ですよね。
そうですね。特にポルトガルワインって地域ごとにすごく多様な個性がありますから、専門的な知識がないと選びきれないこともありますし、お店の人におすすめを聞くことで自分では選ばなかったであろう素晴らしいワインに出会える可能性も広がりますからね。
しかも価格設定が、これがまた非常に良心的で、
ほう、
グラスワインは 3.5 ユーロ、だいたい600円くらいから、ポルトガルで人気のビール、スーパーボック、スーペルボックですね。これは 2.5 ユーロ、430円くらいから楽しめるそうです。
わあ、それはかなり手頃ですね。
ですよね。この手頃さならなんかいろいろな種類を試してみたくなりますね。
その価格帯なら食事と一緒に気軽にワインを楽しむことができますよね。地元の人々が日常的に利用する店だからこその価格設定なのかもしれないですね。高級レストランみたいな敷居の高さはなくて、あくまで日常の延長線上にある楽しみとしてワインとかビールを提供してるんでしょう。
さて、ここまでサグレスのハングアウトについて提供された情報源をもとにいろいろと掘り下げてきました。まとめてみると、この店のなんていうか買い難い魅力っていうのはやっぱり2つの要素の融合にあるのかなって思いますね。
ふむ。
一つはサグレスの恵まれた海の良きを生かしたシンプルだけの絶品と評される料理、特にパスタ。そしてもう一つがオーナーとかスタッフ自身がサーファーであることから生まれる、あの偽りのない本物の雰囲気と、サーファーたちが自然と集う温かいコミュニティ、この2つですね。
まさにその2つがこう分かち合い引く結びついてる点こそがハングアウトの核心でしょうね。オーナーのサーフィンへの情熱が単にサーフボードを飾るっていう、そういう表層的な部分だけじゃなくて、地元の食材への敬意、つまり料理の質ですよね。それと仲間が集う場としてのコミュニティ形成の両方につながってる。このオーセンティシティ、本物らしさとコミュニティ、共同体、この相乗効果が多くの人々、特に同じ価値観を持つサーファーたちを強く引きつけてるんだと、まあ分析できますね。それは単に美味しいだけでも、雰囲気が良いだけでも達成できない独自の価値を生み出してるんだと思います。
記事の筆者の方も、サグレスを訪れるサーファーなら絶対に立ち寄るべきとかなり熱を込めて推奨してました。ハミ情報を交換して、最高のパスタとワインを楽しんで、サーフィン仲間と語り合う、サーファーにとってはまさに理想郷のような場所なのかもしれないですね。冒頭でちょっと触れたような、いかにも観光客向けみたいな店とはやっぱり一線を画す存在なんでしょうね。
ええ、この記事を読む限りでは明らかにそうした作られた場所とは異質ですよね。その土地に根ざして、そこに住む人々の生活とか情熱からこう自然発生的に生まれた場所だからこそ、訪れる人々も心からリラックスできて本物の交流が生まれるのかもしれません。
このハングアウトの話はなんか旅のスタイルについて考えるいいきっかけも与えてくれる気がします。
そうですね。そこで最後に、これを聞いているあなたにちょっとこんな問いを投げかけてみたいなと思うんです。旅先でガイドブックの星の数とかレビューサイトの点数だけでは測れない本物の場所、地元の人々に深く愛されている場所を見つけるにはどうすればいいでしょうか。今回のハングアウトの例が示唆しているのは、もしかしたら共通の情熱とか興味関心がその鍵になるのかもしれないっていうことなんですね。サーフィンが好きならサーファーが集まる場所へ、特定の音楽が好きならそういうライブハウスへ、あるいは特定の工芸品に興味があるならその工房とか、それを扱ってるお店へ、あなた自身の好きを道しるべにしてみる。そうすることで、単なる観光客としてじゃなくて、もうちょっと内側に入り込んだ視点からその土地のリアルな顔に触れることができるんじゃないでしょうか。ハングアウトのような場所はきっと世界中のいろいろな場所に様々な形で存在してるはずです。あなたの次の旅でそんな場所を探してみるのも面白いかもしれませんね。